第二歴代史の34章です。第二歴代史の34章。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もイエス・キリストの御名によってあなたの恵みの御座にみんなで出ていけることをありがとうございます。さっき詩編で学んだように、これから祈ることがあなたと私たちの関係がさらに深まっていくために、あなたが私たちの祈りを聞き、それを叶えてくださるということを期待します。どうか私の、またここにおられる一人一人の心を聖霊によって開いてください。あなたが言っておられること、ここに書いてあることが理解できて、それを、あ、そうなのかって、その単純素朴に受け入れることができるように、どうぞ私たちをお助けください。またどうか御言葉を分かち合う私に力とあなたの言葉を与えてくださって、私の言葉ではなくてあなたが言おうとしておられることを分かち合うことができますように、この御言葉、ここに書いてある事柄について説明できる。今日もみんなであなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリスト。今日からこのヨシアという王様について学びます。34章と35章がそのヨシアについてです。ちなみに第二歴代史は36章で終わりです。だから今日も含めてあと3章でこの第二歴代史が終わることになります。つまりそのユダ、南ユダ王国の歴史も終わることになります。で、このヨシアという王様について、王様を通して学びます。1節と2節。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。つまりヨシアはいい王様でした。お父さんのアモンは神の目の前に悪を行いました。このアモンのお父さん、だからヨシアのおじいちゃんのマナセが、彼もその最初は悪かったんですよ。でも後半その痛い思いをして、そのバビロンに連れて行かれて、アッシリアによって、それで釘で引っ張って行かれたり、ものすごい痛い思いをしたんですよ。なのでその中で彼は、悔い改めたんですよ。へりくだって、そして本当にその神の前に悔い改めたわけです。がゆえにその神はこのマナセを許して、後半その祝福したんですけど、いや、そしてマナセはその自分が作った偶像を、取り除いたんですが、このヨシアのお父さんのアモンさんは、自分のお父さんのマナセがその取り除いた偶像をもう一回作って、そしてまた使えたんですよ。で、その後マナセがへりくだったようには、神の前にへりくだって悔い改めることをしませんでした。そして結局どうなったかというと、この、アモンは、ヨシアのお父さんは自分の家来たちに殺されます。なのでその自分のお父さんアモンが殺されたので、暗殺されたので、ヨシアは8歳で王様になることになりました。さっき気がついたんですけど、私の娘8歳なんですよ。だから小学校2年生が、王座につくみたいな、そういう感じです。でも彼はその主の目の前に悪を行わず、そのダビデの道に歩んで、右にも左にもそれなかった。もうこのユダ史上一番最後の良い王様として彼は記録に残ることになります。そして31年間その王座についたということは、その神から祝福されたそのいいこの治世だったわけです。で、彼がどのようなことをしたのか、それが3節以降に書いてあるんですけども、3節から少し長いですけど7節までお読みしましょう。彼の治世の第8年に、彼はまだ若かったが、その先祖ダビデの神に求め始め、第12年にユダとエルサレムを清め始めて、高きところ、アシェラ像、刻んだ像および鋳物の像を除いた。人々は彼の面前でバールの祭壇を取り壊した。彼はその上にあった香の台を切り倒し、アシェラ像と刻んだ像と鋳物の像を打ち壊し、粉々に砕いて、これらの生贄を捧げた者たちの墓の上に撒き散らした。彼は祭司たちの骨を彼らの祭壇の上で焼いて、ユダとエルサレムを清めた。 彼はマナセ、エフライム、シメオン、さらにはナフタリの町々でも至るところで彼らの剣を用いて同様にした。イスラエルの全地で祭壇を取り壊し、アシェラ像と刻んだ像を粉々に砕き、すべての甲の台を切り倒してから彼はエルサレムに帰った。まあ、彼もまたその良い王様で、お父さんのアモンが、広めたその偶像であったり、その別の神々というか、その外国の神々を持ち込んで、そこに生贄を捧げて交代でその使えるということをやめさせる、この宗教改革をしたわけですね。で、この改革の始めというのは、彼の治世の8年目だったというふうに書いてありますから、彼16歳ですよ。高校生ぐらいの時に、そのダビデの神に求め始めたんですよ、まず。信仰は聞くことから始まるというふうに書いてありますから、このヨシアがいきなり自分でその神について悟り始めたということではないはずです。で、おじいちゃんのマナセ、彼はその痛い思いをして、その神から懲らしめを受けて、そしてその神に立ち返った人です。このマナセは、ヨシアが生まれてから6歳になるまでは生きてたはずですから、その幼い、ヨシアに対して、おじいちゃんのマナセは、もしかすると自分の体験談を通して、その神により頼むこと、その神の前にへり下って、そしてその神に正しく、神の目の前に正しく歩むことをその教えられてたのかもしれません。もしかすると、祭司たちやレビ人たちや、その王に仕える人々から、ダビデの神について、イスラエルの神について聞いていたのかもしれません。いずれにしても、その誰かからこの信仰について、神について、神がどのような方なのか、神がどのようなことを喜ばれることなのか、それについて聞いていたはずです。それが16歳の時。そして第12年、彼が20歳になった時、ユダとエルサレムを清め始めました。だから、すいません、その宗教改革というか、この改革を始めたのは彼が20歳の時ですね。で、それに向かって、一番最初にその神に求め始めたのが16歳の時だと。で、4年間かけて、その神について学んで、神をその求め始めたんですよ。神について学んだわけです。神にとって何が受け入れられて、何が完全なのかということを求めたんですよ。その結果、そのお父さんのアモンが怪我したユダとエルサレムを清めることとになったわけです。本当にその神を求めるとか、神に従うとかっていうのには、その年齢は関係ないですよ。それがその大人にならないとわからないとかではないし、子供にはその神の御言葉について語ってもその意味がないとか、そういうのは全く的が外れてるんですよ。知性だけで理解するものじゃないから、知性だけで理解できるんであれば、私たちはもう立派な、この成熟したクリスチャンであるはずですよ。頭では分かってんのに、その自分の体を言うこと、聞かすことができないなんてザラにあるわけじゃないですか。頭だけで、その理解してることだけで神に従えるってことはありえないわけだから。私たちがその、神の愛について知ろうとするときに、パウロはそのエペソの教会の人たちに対して祈ってるじゃないですか。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知る力を持って、人知をはるかに超えたキリストの愛を体験を通して知ることができますようにって。だからそもそもその人知をはるかに超えてるんですよ、神の愛というのは。だからそれをその自分の力だけで、自分のその理解だけで、その学ぶことだけで、学ぼうとしても、それを知ろうとしても、限界があるんですよ。私もその知性をフルに働かせて、フル活用して学ぶ必要があるし、その上で神が私たちに与えてくださっている聖霊や、隣にいてくださるその聖霊を通して、その真理について教えてくださるんですよ。だから、神を求めたり、神に従ったりするのに、年齢とか、その人が持っているその能力とかっていうのには関係ないんですよ。神が助けてくださるから、足りない部分は。だから、言い訳に しちゃダメですよ。自分の年や、自分の能力は言い訳にならないんですよ。自分の背景とか、クリスチャンホームに生まれなかったとか、それも全く関係ないんですよ。でも神が私たちに思いを与えてくださって、私たちに理解を与えてくださって、 私たちに与えられているその知性を使って、その神について知る、求めたら。ヨシアがどのようなことをしたかというと、その高きところやアシェラ像や刻んだ像、鋳物の像を除いたと書いてあります。で、バールの祭壇を取り壊して、ヨシアだけじゃなくて、その人々がヨシアの面前でそれをしたんですよ。だから、当然、そのこの改革というのはヨシア一人で行ったものではないはずです。で、みんなが、そうだって、神に従うこと、これを、その、偶像を取り除くことを同意してやったはずですよ。ここに書いてあるように。またその偶像に仕えた人たちを、その、まあ、ある意味罰したと。墓にいる人たちも。で、その偶像を粉々に砕いて、その仕えた人たちの墓の上に撒き散らしたって。で、偶像に仕えた祭司たちのその骨を彼らの祭壇の上で焼いたって。で、ヨシアは、その偶像をユダとエルサレムから覗いただけではなくて、それに仕えた人々も覗いたんですよ。だから、本当にその偶像を覗いただけでは、抜本的な、根本的なその改革にはならないんですよ。だから、偶像にその仕えた人々が残っていれば、まだ、またその偶像を作るわけだから。だから、個人的なその改革だって同じですよ。私個人にとっても言えますよ。一時期、DVD 映画のをめちゃくちゃ買うのにハマってた時期があるんですよ。いっぱい捨てて、捨てに捨てたのにかかもかかわらず、まだ60本ぐらいあるんですよ。で、なんか知らないけど、これを見ないと寝れないみたいな感じになってた時期があるんですよ。私ぐらいの時に。映画一本見ないと寝れない。で、ある時に気がついたとか、ある時に思ったんですよ。こんなんやってても、その私のためにならないって。で、それより、その静まって5分でも10分でも神に祈った方がいいって。で、それで、私の前にあるこの DVD を、がある限り私の前に。私はその、これに使えることになる。で、捨て始めたんですよ。で、あるところまではうまくいったんですよ。で、それを、その DVD に頼らなくても、映画に頼らなくても、なんか、落ち着いていられるんですよ。でも、自分の心っていうのを、その神に向けるというか、その精神安定剤を、その今度は別のものに向け始めるんですよ。だから、根本的な私の心を変えてもらわないと、その目の前の DVD を捨てたところで新しい CD とか買い始めるんですよ、今度は。CD を今度捨て始めたら、今度漫画とか買うんですよ。そうやって、その、自分のこの肉っていうか、この神に頼るというか、この乾いてる部分に根本的なその解決をもたらしてもらわないと、私はどこまで行っても、いつまで経っても何をしても、本当の意味で、その満足したり、本当の意味で私自身がその神に向き合ったりするようなことないんですよ。その環境を私変えても、同じ環境がまた出てくるだけですよ。どんだけその仕事を転職しても環境は変わらないですよ。自分の心がその変わらない限り、どのような状況の中にあってもその神に向き合うなんてそれはしないですよ。今このめちゃくちゃ忙しい時に私が神に向き合えないのであれば、たった1分向き合わないのであれば、しかもその仕事で忙しくて、そのいろんなその人間関係の中でぐちゃぐちゃしてる中で、その一番神を必要としてる時期じゃないですか。忙しいとき、またその人間関係でそのこじれているとき、苦しいときというのは、そのときに神を求めないのに、平穏で、何のなんか忙しいのもないようなその状況の中で、神を求めるなんかしないですよ。だって一番必要なときに1分も神を求めない人が、普通に平平ボンボンとのほほんと暮らせるようなその時間とかがボーンっていきなりその与えられて、その中で必死こいて神を求めるかって、そんなことしないですよ。だから自分も私もそうですけど、そのいろんなその忙しさとかいろんなことにかまけて、もしくはそれを理由にして、その神を求めないとか祈らないとか聖書を読まないとか御言葉にその浸らないとか、そういうふうなその自分の言い訳をたくさん作ってしまうんですけども、今やらないんだったら、その仕事が落ち着いたところで、自分の問題が少し収まったところで、本当に神を求めるかというと、そうしないんですよ。時間がない時こそ神が必要で、 その1分を求めないんだったら、1時間できないですよ。何が問題かというと、時間がないのが問題ではなく、その仕事がきついのが問題ではなく、私の周りにいる人たちが問題ではなく、私が問題なんですよ。根本的に私がその神を向かないという。神を、その自分の渇きを必要とするのに、その神に向かない私のこの肉が問題なんですよ。これに気がついて、私をお助けくださいって神に向くと、私の根本が変わるので、どんなに時間がなかろうと、どんだけ時間があろうと、神に求めて、神を、その、自分のその一日の中にお迎えし、神に従おうって、その神との関係の中に喜んでいられるんですよ。ヨシアは、偶像もそうだし、またそれをその、作ってしまう、もたらしてしまう、その根本的なものにも、メスを入れたんですよ。そしてヨシアのこの改革というのは、自分の住んでいるエルサレムだけじゃなくて、ユダだけでもなくて、イスラエルのその全地に及んだって。もうこの時には北イスラエルの王国はもうないですから、だから弱まってるんですね。だからヨシアのこの影響というのは、その何の問題もなく北イスラエルの領土にも影響を与えることができるんですよ。このナフタリの町々というのは、北イスラエル王国の一番北の方にあるその領域ですから、もう北イスラエルの一番上まで、その北限にまで及んだんですね。で、この八節を見てみると、この地とこの宮とを清めたのは、彼の治世の第18年でというふうに書いてあるので、この治世の第12年から始めて、まあ、6年間かけて、この地を清めたんですね。で、その後、彼は何をしたかというと、この神の宮を修理することに取り掛かります。八節から13節。さっき八節読みましたけど、もう一度読みますね。この地とこの宮とを清めたのは、彼の治世の第18年で、彼はその神、主の宮を修理するため、アツァリアの子、シェファン、この町の司、マーセア、エホハズの子、サンギ、ヨアフを使わした。彼らは大祭司ヒルキアのもとに来て、神の宮に納められた金を渡した。これは入り口を守るレビ人が、マナセとエフライム、すべてのイスラエルの残りの者、全ユダとベニヤミンから集めたものである。それから彼らはエルサレムに帰って、主の宮で工事をしている監督者たちの手に渡し、さらにそれを主の宮で行われている工事をしている者たちに渡して、宮を繕い、修理させた。彼らは木工や建築士たちに渡して、切り石やつなぎ材を買わせ、ユダの王たちが荒らした家々に針を置いて、これを建てさせた。この人々はこの仕事を忠実に行った。彼らの上には監督者、メラリ族のレビ人、ヤハテとオバデヤ、ケハテ族のゼカリアとメシェラムがいて指揮をした。また、すべて楽器を奏する巧みなレビ人がいた。彼らはまた、担う者たちをも司り、各分野の仕事にあたるすべての職人たちの指揮をする役目についた。レビ人の中には、書記、司、門営などもいた。ヨシアはこの主の宮を修繕するために、まずその三人の人を使わしました。このシャファンとマーセア、ヨアフというのがこの三人です。で、彼らはその大祭司であったそのヒルキアを訪ねて、その修繕費用を渡します。で、この費用っていうのはどっから集めてきたかというと、入り口を守るレビ人が、このいろんなところ、このマナセとかエフライムとかすべてのイスラエルの残りのものを全ユダとベニヤミンから集めてきたものです。で、その集めてきて、その、集めたものをエルサレムに持って帰ってきて、で、この、まあ、順番から言うとおそらくその王様が、この持ってきたものをその三人に託して、三人が大祭司のヒルキアに委ねて、そして大祭司ヒルキアはそれぞれをその工事関係者に分配したんでしょう。その必要に。で、この人々は、12節に、この仕事を忠実に行ったというふうに書いてあります。で、彼らが忠実に働けた理由としては、ここに書いてあるだけを見てみると、まあ大きく言えば二つでしょう。一つは、十分な労賃が支払われたということも考えられます。だって、ただ働きしろって言われたら、その忠実に働けないんですよ。適当に、まあ、これやっても、なんか、その生活が保障されないとか、 そしたら忠実に働く気になれないですよ。それだけのその対価が、対価をもらえないと、その労働力を提供するという気にはなれないですよ。またもう一つは、その彼らが仕事ができるように、その指示系統がかなり明確で、その秩序があったんですよ。で、秩序がないところで働けっていうのはもう苦痛でしかないですよ。皆さんが職場に行って、誰も何も今日何をすべきなのか教えてくれない。そんな職場はやりにくいですね。ミーティングがあるのにもかかわらず、ミーティングに入れてくれない。そこで何が話されたかそれも知らない。自分から聞きに行かないと言ってくれないけども、その聞きに行って、その指示された内容っていうのはほとんど理解できない。で、挙句の果てには何もしないのかあんたはとかって言って、どやされるみたいな。で、誰に聞いてもすいません、今日これこうやって言われたんですけど、これどうしたらいいですかって聞いても誰もわからない。そんな職場はものすごく働きにくいですよ。で、ある人はこういうふうにこれをしなさいというのに、ある人それをしてたら、ある人がそれしちゃダメだよとかって言って、これしなきゃとかって、それをしてると、また別な人たちが、いや、これダメだろうとかって言って、どんどんダメ出しされて、何しても意味がわからないみたいな。指示系統がなくて、そして全くその秩序がないところでは、その忠実に働くことはできないですよ。教会もそうですよ。だから好き勝手自分のその感覚とか、自分の感情とか、そういうので、その私奉仕しますとかで、私できますとかでやらせてくださいとか、そういうノリでやると、この指示系統とか、この秩序というのが全くなくなってしまうので、一気に働きにくくなるんですよ。普通のそのサークルとかもそうじゃないですか。俺がみたいな、私がみたいな強いやつがいっぱいいるサークルって辛いんですよ。楽しくないんですよ。何かやってるだろうけども、なんか何やってるのか分かんなくて、何のために集まってるか分かんないようなもの、つまんないじゃないですか。で、自分がそこでその忠実に何か任されたことをやろうって思わないんですよ。教会がそうなると嫌ですよ。それぞれが自分がいいと、良かれと思うことをやって、そのみんなのその妨げになってるみたいな。で、みんなも同じようにその良かれと思うことをやって、みんなの妨げになってるっていう。何のコミュニケーションもない、何の指示系統もないところっていうのは、そのいいように見えてですよ。自由なように見えて。実は自由じゃないですよ。だから指示系統があって、ルールがあるから、その自由というのは自由なんですよ。私たちには、そのイエス・キリストという方がおられて、その牧師とかじゃないんですよ。私がイエス・キリストに従ってるから、そのみんながそうだそうだって従いやすいんですよ。この御言葉にのっとって。で、この指示系統であったり、その神が願っておられることがないんであれば、ものすごくやりづらいですよ。みんながその気使って、我慢大会会場へようこそ、教会という。みんな良くしてあげましょうね。みんな優しくしようね。怒ったらダメだよ。とかって言って、そのみんなこの内心をムカムカしてたりして、なんでこんなことするんだろうとかって思いながら、その優しく優しくとかっていう、そのもう偽善的な集団が出来上がるんですよ。そんなん嫌ですよ、教会で。喜びがあって、お互いに対する本当に愛があって、神に対する感謝があるようなところであるべきじゃないですか。だから教会には、その、神という、イエス・キリストというその主がおられて、そこに従っていくという指示系統がはっきりしてるんですよ。そこにイエス・キリストによって立たれるその牧師とか教師がいて、そしてその神がオーケストラしてくださるその中のその一部分を担っているということをお互いその相互理解のもと、その秩序に従っていくんですよ。それがないと辛いですよ。私が忠実に神にその従っていくには、この指示系統が必要だし、またその労賃が支払われるということも必要なんですよ。つまり何もないのに神にただ無理やり従えというふうに言われるのであれば、そのゴールがないので辛いんですよ。パウロはエペソの教会の人に対して、その飯にふさわしい歩みをしなさいというふうに言ってます。あなた方が召されたんであれば、イエス・キリストを信じたんだったら、信じた者としてふさわしい歩みをしなさいって。で、そうやって言われるとやっぱ辛いんですよ。この前バイブルスタディでこのこと学んだんですけど、辛い辛いって言ってました、みんな。そんなこと言われてもちょっとできないしって、辛いって。なぜなのかということを、まあ今日のことも考えて、ちょっともう少し考えてみたんですよ。この人たちは、その十分な労賃が支払われてたはずなんですよ。 指示系統、明確な指示系統のもとね。じゃあ、私には、その、ふさわしく、神にその忠実に、その、従えないって、従ってない私には、その十分な労賃が、十分な報いがないのかというと、そんなことないはずなんですよ。だって神はイエス・キリストの命を支払って、私を買い取ってくださったんですよね。私には、その罪が許されて、義と認められて、聖霊が与えられて、神の子供とされて、神の国を相続して、永遠に神と共に愛し合うという関係の中に入れてくださるという、その約束があるんですよ。それが報いですよ。だから問題は、神が私に対して良くしてくださらないという、その、神が私に対して報いを与えてくださらないというような、労賃というのが私の問題じゃないんですよ。私の問題は、神が用意してくださって与えてくださっているその労賃を労賃として受け取っていない、もしくは受け取れていないことにあるんですよ。私の罪が許されたことについて、私が喜んでなかったりするんですよ。それを信じてなかったりするんですよ。許されたって言ってるのに、その自分の不完全さをずっとそのぐちぐちぐちぐち言って、もう神は忘れてることを私が何度も何度も思い起こして、あのこともやってしまったし、このこともやったし、もう今このこともできてないし、私はもうダメだとかって言って、そのがっかりするんですよ、勝手に。いやいや、もうそれ許してるからって。神からしたら何のこと言ってんねんってなるんですよ。イエス・キリストが命を懸けてまで私をその罪からくださったっていう、私のが本来受けないといけなかったその罰をイエス・キリストが負ってくださったっていうこともなんかすっかり忘れてしまって、ああ苦しい苦しいっていうばかりになってしまったりするんですよ。神が私に対して何をそのしてくださっていて、そして何を私がそのこれから先次の世界に永遠にわたって神が私に何を与えようとしておられるのかということにその思い巡らして、そこに感謝してないと、感謝できないと、この地上での不完全な肉を着ていて、そしてその不完全な周りの人たちと共に不完全な歩みをすることに対してなんかもう不平不満で苦しくて何のその望みもなくて自分は何もできなくてとかって言って、そこにどんどんどんどん沈んでいって、なんか喜びがなくなるんですよ。私たちが、その、労賃として、この人たちで言う。報いとして神が与えてくださるというふうに約束してくださっているのは、次の世界じゃないですか。今私がどのように生きているかとか、今どれだけのお金があるかとか、今どれだけのその、ものがあるかとか、今どれだけその自分が健康かとか、そういうもので神のその報いを受け取ろうとしているんであれば、それは辛いですよ。それはだっていろんなことがあるから、そこにいつも喜んでいられなくて、こんなんでやってられるかって思ってしまうことって、そりゃありますよ。でも、神が私たちに与えてくださっている最終的な報いというのは、その永遠の命を与えて、次の世界、神の国を相続するということが私たちのゴールじゃないですか。この地上を清く正しく美しく生きるというのが、その神が願っておられる、そのことじゃないですよ。神の御心は、ヨハネに書いてありますけど、私たちが永遠の命を持つことだって、神の御心は私たちが終わりの日によみがえることだって、ヨハネの6章の38節と39節に書いてあります。その御心を私たちに、自分に与える、私に与えられているその労賃として、報いとして、それを喜んで、そんな素晴らしいことを約束してくださった、そんな素晴らしいものを与えてくださる神に応答して、神を愛し、人を愛することに追求。14節から18節。宮を再建していて、その建て直している、再建というかその修繕しているところで、その主の律法の書が見つかります。14節。彼らが主の宮に携え入れられた金を取り出していたとき、祭司ヒルキアはモーセを通して示された主の律法の書を発見した。その時すぐヒルキアは書記シャファンに対してこう言った。私は主の宮で律法の書を見つけました。ヒルキアがその書物をシェファンに渡すと、シェファンはその書物を王のところに、王のもとに携えて行き、さらに王に報告していった。しもべに委ねられたことはすべてやらせております。彼らは主の宮にあった金を箱から開けて、これを監督者たちの手に、工事をしている者たちの手に渡しました。ついで初期、シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。 そしてシャファンは王の前でそれを朗読した。で、大祭司ヒルキヤがこの主の立法の書を見つけたんですよ。この主の宮に携え入れられた鐘を取り出している時です。で、本来立法の書の原本というのは契約の箱の中にあるべきです。原本でなかったとしてもどっかに写本があるはずで、少なくとも王様が持っていなければならないんですが、あまりにもその主の宮もまたその立法もないがしろにされていたので、この立法の書というのがなかったんです。多くのその学者たちはここで見つかった立法の書というのがそのオリジナルの原本だったんじゃないかというふうに言っています。だから本来は契約の箱の中にあるべきものだったのに、それがどっかに行ってたっていう、それが本物なのかどうなのかっていうのはその重要じゃなくて、その祭司ヒルキヤが主の立法の書がコピーだったにしても写本だったにしても、その書物が御言葉が見つかったというのが大切です。それをそのヒルキヤはその立法の書をシャファンに渡したんですよ。すぐに、私は主の宮で立法の書を見つけましたって言って。でもここにものすごい温度差があるんですよ。シャファンは、そうかとか、それを持ってってしもべに委ねられたことは全てやらせておりますとかって、そのまずとりあえず自分仕事やってますよみたいな、その状況報告からしました。だからヒルキヤはごめんなさい、シャファンはヒルキヤが見つけたものがその実際何なのかということは分かんなかったんですね。それがどのようなものなのか。それでシャファンはそのヨシアの前でこの立法の書を朗読したんですよ。その御言葉を聞いたヨシアはどうしたかというと、19節から21節。王は立法の言葉を聞いたとき自分の衣を裂いた。王はヒルキヤ、シャファンの子、アヒカム、ミカの子、アブドン、初期、シャファン、王の家来、アサヤに命じていった。行って見つかった書物の言葉について、私のため、イスラエルとユダの残りの者のために、主の御心を求めなさい。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったため、私たちの上に注がれた主の憤りは激しいから。この御言葉を聞いたら、シャファンはただ読んでるだけなんですよ。そしたら、その、ヨシアは、王様は、いきなりこの衣をわーって裂いたんですよ。で、この衣を裂くというのは、私たちその知っての通りですけど、憤りとか、その深い悲しみを表します。その時に、その衣を裂くんですよ。ヨシアは、神の立法の言葉、神の御言葉を聞いたんですよ。その言葉を聞いたら、その憤りとか深い悲しみを覚えたんですよ。で、このモーセの立法の、モーセのその、を通して書かれた主の立法の書ですけども、この文脈から言って、もうちょっと後から読んでみると、その、立法を守らなかったら、その、神からその罰せられるという、箇所が、その、立法の書、ごめんなさい、申命記にあります。申命記の28章から、その31章まで。その中に、その立法を守ったらこうなるけども、立法を守らないんだったら、それをないがしろにするんだったら、神を捨てたら、そのあなた方も神から捨てられるぞという、その呪われるんだよっていうことが、はっきりと書いてあります。だから、どのような書物だったかはわからないんですけども、モーセ五書だったかもしれないし、全部あったかもしれないし、その一部だったかもしれないし、わからない。これが原本なのか、それが写本なのかわからないけども、いずれにしても、この少なくとも、申命記の28章から31章までは入ってたはずです。その朗読された中に。それで、彼は、そのコンビクション、その罪が示されたんですよ。私は本当に心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、神を愛して、神に従ってこなかったって。私もそうだし、私の民もそうだし、そして私のその先祖たちもそうだって。それは神から罰せられるわって。それで、この神に従わなかった自分に対して、その民に対して、その自分たちに対して、憤って、そして深い怒りを、ごめんなさい、深い悲しみを表したんですよ。衣を裂いて。なんてことだって。こんなことが書いてあるのに、私たちは、この神の立法の書を教えを、その悟しを、ないがしろにしてしまったって、なんてこったって。そのような反応ですよ。 ヨハネの16章の8節には、その聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせるというふうに書いてあります。だから、その御言葉を読んで、そのヨシアの中に、うちに、その聖霊が働いて、その罪について、神が何を正しいって言っているかということについて、はっきりと悟ったんですよ。また、ヘブルの4章の12節、ヘブルの4章の12節には、こう書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますって。だから、御言葉を聞くと、その思いっきり心刺されることがあるんですよ。自分のその間違いとか、うわっていう、この自分はこれはまずいかもしれないという。それは、その御言葉が成し得るものですよ。神の言葉は生きていて力があるからですよ。私の言葉なんて全然その薄いですよ。でも、その御言葉を語ってると、その刺さったりするんですよ。痛いって。でそれは、その神がその聖霊を通して、その私たちの罪を示してるんですよ。これじゃまずいぞって。私には乾いてるところがあるなって。私は神を求めてるところがあるなと。そうやって、そういうのをその神を示してくださるんですよ。御言葉を通して。ヨシアはその御言葉を聞いて、その思いっきり刺されて、そして、憤って、深い悲しみを覚えて、その衣を裂いたんですよ。それで、人を使わして、神の御心を求めるように命じました。主の御心を求めなさいって、この書物の言葉について、ここに書いてある言葉について、神は何を考えておられるのか。私、ヨシアに神は何を願っておられるのか。また、イスラエルとユダの残りの者たちに対して、神は何を願っておられるのか。神は私たちに何を願っておられ、何を考えておられるのか知りたいから、あなた方はその主の御心を求めるように、神の御心を求められる人のところに行って、それを聞いてきなさいというふうに、その命令します。それは主が激しく憤っておられるからって、御言葉によって自分たちの罪に気がついて、いかに主に従ってこなかったかっていうのを悟って、そして、それの罪に対しては、罰が伴うということを知ったから、これじゃまずいって、神がじゃあ何を願っておられるんだろうということを聞きに行きなさいというふうに、使わしました。御言葉は、私たちに与えられるその信仰を成長させますよ。ヨシアは幼い頃から神について聞かされていたはずです。16歳の時には、実際に神に求め始めたんですよ。20歳の時にはこの宗教改革を始めたんですよ。でも、御言葉を聞いた時に、今度は自分の罪を知って、より深くその神について知るようになったんですよ。より神を求めるようになったんですよ。だから、その信仰の成長具合というのと、自分がどれだけ御言葉に触れるかというこの頻度というのは比例します。御言葉を全く知らないのに、信仰が成長するということは絶対にありえないんですよ。信仰は聞くことに始まるから。信仰がとてもその成長している、その霊的に成長している、マチュアっていうふうに、その大人な人たちというのは、私の周りにいる人たちもそうだし、御言葉を知らないとか、御言葉を読んでない人っていうのは一人もいないですよ。もし皆さんが、その信仰においてその成長したいって、霊的にそのマチュアな大人になりたいというふうに考えておられるんであれば、御言葉を読まなければ、その成長はありえないですよ。御言葉を学ばなければ、そんなその成長をすることなんていうのは見込めないですよ。第二テモテの3章、16節と17節。第二テモテ3章、16節と17節。聖書は御言葉ですね。すべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。御言葉を学ばなければ何が正しいのか、何が間違っているのか、どうしたら間違ったところから正しいところに戻ることができるのか、どうしたら正しいところに留まり続けることができるのかわからないんですよ。瞬間的な、なんか霊的な体験みたいなのあるかもしれないですよ。瞬間的に賛美をそのしているときに、その聖霊がなんか望んで、なんか聖霊によってこう鳥肌立ったみたいな。それは成長と言わないんですよ。今日の礼拝の中で鳥肌3回立ったって。次は5回立ったとかって。 次はなんかこれが続いた。それは成長と言わないんですよ。それは体験であって。その体験に基づいて神がどのような方かということを御言葉によって知らないと、それを学んでいかないと、私たちの信仰というのは成長しないんですよ。実生活の中で、ああ、あの時に鳥肌立ったなということを思い起こしても、何の助けにもならないですよ。実生活の中でこの苦しい時に神を求めたら、神は助けてくださるって、御言葉で約束されてるって、だから求めようって。こんな私でも神は恵み深い方で、良いものを与えられる資格のないものに良いものを与えてくださるというのが神だったなって。だから誰でも求めるんだったら与えられると書いてあるから求めようって。御言葉によらなければ私たち神を信頼してその神に近づいていこうとしないですよ。せいぜい、ああまた私に鳥肌を立てさせてくださいみたいな、それだけで終わるじゃないですか。だからなんだって話ですよ。何の解決にもならないですよ。もちろん、その体験とか、その霊的なものね、その祝福とか、その体験とかっていうのを、その馬鹿にするつもりは全くないし、それは祝福だから。でも、その体験と御言葉が、その結びつかないと何の意味もないという話をしてるんですよ。どんなに、私の罪、そのなんていうのかな、その病気が癒されるというような、その奇跡的な体験をしたとしてもですよ。信仰に結びつかなかったらいい。イスラエルのこの出エジプトしてきた人たちってどんだけ毎日ですよ。天からマナが降ってくるんですよ。毎日。腐ることがないんですよ。二日分取ったらそれが腐るんですよ。神の願って、この言ってるように。で、肉欲しいとかって言ったら、うずらが大群を寄せて、その肉、私を食べて、みたいな感じで来るんです。喉乾いたとかって言ったら、そのモーセがその杖を、岩をポンって叩いたら、水がそこからボワーって溢れてくるんですよ。目の前、その海で、後ろから敵が来るときに、ああ、どうしましょうとかっていうときに、モーセがその杖を上にそのかざしたら、そしたら、この足の海がブワーって二つに分かれて、乾いた地を歩いていくんですよ。そんな体験したのにですよ。彼らは神を信じなかったんですよ。その御言葉が信仰に結びつかなかったからだって、ヘブルの記者が書いてますよ。どんなに素晴らしい体験をしても、どんなに不思議な体験をしても、それが私たちの信仰に結びつかなければ、ただの体験ですよ。ヨシアは、その御言葉に触れて、本当にその神が憤っておられることや、神を捨ててしまったその自分たちのその先祖も全部含めて神に従わなかったその自分の罪について本当にもう思い知ったんですよ。そしてどうしたらいいでしょうかって。もう分からなくて途方に暮れたんですよ。もう神のその裁きというのは必ず来るって。もうどうしたらいいか分かんないって。私のために、私の民のために何をしたらいいのか、神が何を考えておられるのか、それをその知ることのできる人たちのところに行きなさい。22節から28節。そこで、ヒルキア及び王の指名した人々は、女預言者フルダのもとに行った。彼女は、ハスラの子、トクハテの子、装束係、シャルムの妻で、エルサレムの第2区に住んでいた。彼らがその旨を彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神、主はこう仰せられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。彼らがユダの王の前で読み上げた書物に記されているすべての呪いをもたらす。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に注がれ、消えることがない。主に尋ねるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。主よ、見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所とその住民にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。彼らはその預言者フルダという人のところに行きました。 まあ、この当時他にもエレミアも、その預言者として使わされていましたけども、その何でかはそこはわからないですけども、このフルダという、人のところに行きました。で、フルダはそのエルサレムとユダにもたらされるその呪いについて語りました。律法の書に書かれてある全ての呪い、その災いというのはもたらされるって。それは民が神を捨てて他の神々に仕えたからだって。これはもう悲しむべきことですよ。神の怒りは、この憤りというのは消えることがないんですよ。ある意味。ある意味というか、消えることがないんですよ。神は真実で正しい方なので、祝福も、また呪い、その災いも、その行いに応じて報われるって。神は正しい方なので、私が犯したその罪に対する、その神の憤りというのを消す。ような方じゃないんですよ。私に対する神の憤りというのは消えないんですよ。だから神はその憤りを私に下したくないので、私の代わりにイエス・キリストを使わして、イエス・キリストの上にその災いを、その憤りを、全ての呪いをイエス・キリストの上にもたらしたんですよ。それが十字架ですよ。十字架にかけられる前も罪、その鞭打たれて、袋かぶされて、リンチにされて、多くの血を流して、十字架の苦しみというのは、私が苦しまなくて済むためですよ。神が、その別に、あ、憤りあるけど、まあいいよって、許すとかって口だけで やって、その、帳消しにするような方であれば、必ずその罪に対して報いがあるという、蒔いた種は必ずそれを刈り取らないといけないという、そのようなことを神は、その、破棄される方であれば、真実で正しい方でなければ、別に、あ、いいよいいよとかって言って許しますよ。でも神は真実で正しい方なので、そのようになかったことにはできない。でもその罪を、その呪いを、その災いを私に受けて欲しくないので、私たちに受けて欲しくないので、イエス・キリストを使う。そしてイエス・キリストが十字架で苦しまれたんです。エルサレムとユダにもたらされるその呪いというのは必ずもたらされるって。でも、神はヨシアに対して恵みをもたらすということにもその言っています。ヨシアはその神がもたらすすべての災いを見ないって。だから彼が生きている間にはそれは起こらないって。その代わりヨシアは安らかに自分の墓に集められ、先祖たちのもとに集められるって。それはヨシアが恵みを求めて祈ったからですよ。御言葉を聞いて心を痛めたからだって。そしてへり下って神の前に、自分の衣を裂いて神の前で泣いたからって。だから私もあなたに恵みを施そうって。だから神のその、裁きというのは必ずあるんだけども、それをある意味その恵みによってその後にしてもらうというか、先延ばしにしてもらうことができるんですよ。ヨシアの場合はそうでした。フルダが言っているこの中で、その神の言葉ですけども、27節で、あなたがこの場所とこの、その住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛めって書いてあります。心を痛めて神の前にへり下ったというふうに書いてあるんですけど、英語の訳だと、あなたの心はテンダーだったって書いてあるんですよ。テンダー。ヘブライ語のも同じ意味ですね。アヘシ。それはその優しいとか、柔らかいって意味ですよ。だから、もう少しその原文に近づけて訳すと、あなたが27節、この場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を柔らかくしたって。心を教えられやすいものとしたって。で、私たちがその心を神に対して開いて、神が言ってくださる、その伝えてくださるその言葉、御言葉について、その御言葉を受け入れるその心を持って、その御言葉を聞くのであれば、私たちの心というのは良い地になるんですよ。イエス・キリストはこの御言葉というのはその良い種として例えられるって。その良い種が私たちの心のその良い地にその撒かれると、30倍、60倍、100倍の実を結ぶって、そう言いました。ヨシアはその心を開いて、確かに痛いこの言葉だったんだけども、それを心を開いて柔らかくして、神が言っておられることは、それはもうそのままなるだろうなって。で、本当にへり下って神の前で泣いて、 お助けくださいって、あなたは私に何を願っておられるんでしょうかって、あなたの御心は何でしょうかって心を柔らかくしたので、ヨシアは憐れみを求めたんです。そして恵みを求めて神に泣いて叫んだので、神はその声を聞いて、ヨシアはその神の前にへり下ったというふうに書いてあります。皆さんはへり下ったことはありますか？神の前に。低くなったことはありますか？よくね、その聖書を学んでいる中で、その降参するとか、降伏するとか、神の前に。そういう言葉を使うことがあります。私にはもうできないんだって。私じゃなくて本当に神が助けてくださるんだって。だからもう降参して自分に。神により頼む。そういうことをそのメッセージやいろんなところで聞いたことがあると思います。でも、その降伏、降参するというそのものの中に2種類あるんですよ。完全降伏か、部分降伏か。両者とも、神の前に自分が無力であるということは認めます。完全に降参する、完全降伏をする、このヨシアのように降伏をする人たちっていうのは、時っていうのは、完全降伏というのは、自分は自分のその罪を認めるんですよ。罪についてはどうしようもないから。自分でどんなに頑張ってもその罪を贖うことができないし、その犯してしまった罪をそのどうにかすることってできないから。だから完全に降参して降伏するしかないんですよ。ヨシアはその自分の罪について、いろんなその自分がやってきた宗教改革であったり、主の宮をその立て直すことであって、いろんな素晴らしいことをしたんですよ。けど、だからといって、その自分の罪というのは消えないですよ。私がどんなに素晴らしいことをしても、私がやってきてしまったその罪罪ということに、犯してしまった罪罪を消すことできないから。上書きなんかできないから。私のそのレコードに、ヒストリーに、その歴史に残ってるんですよ。木下千尋さんは、3月9時半頃。残ってるんですよ。私がこういうことをしました、ああいうこともしました、神のために。それは素晴らしいねって。でも、3月6日、9時半頃、消えないんですよ。だから、自分が罪あるものだということを認めると、もう完全に降伏するしかなくなるんですよ。けど、部分的な降伏っていうふうにする場合、どうなのかというと、自分の罪を認めるとか、その、もうこれはどうしようもない、私のどうしようもない罪を認めるんではなくて、私にはできないということだけを認めるんですよ。できない間は降伏するけども、できるようになったり、神に助けてもらったりすると反発するんですよ。だから、この部分的に降伏するのは、そのできるできないだけの話をしてるんですよ。神に対して応答することができないということは、神の前に罪なんだということがわからないと、完全に降伏するに至らないんですよ。いや、だってできるしとか、この時はできるようになったし、あの時にはできなかったけど、今できるんだっていうふうになっちゃって、部分的な降伏になるんですよ。降参になるんですよ、神の前に。できないというのは、その神に仕えることができないというだけでなく、やらないということは、神に応答しないということは、神の前に罪なんですよ。これを許してもらわないと、どうしようもないんですよ。それに気がつかないと、神の前に完全に降伏できないんですよ。そして神に完全に寄り頼むことができないんですよ。ヨシアは、なぜ完全に降伏したかというと、神の前に降参したかというと、もうあなたが願っていることは何ですかって、私もうわかりませんって。私のためにも、どうか私のその、民のためにも、何をしたらいいのか教えてくださいって、完全に降伏したのは、降参したのは、自分は罪あるものだということに気がついたからです。御言葉によって、また聖霊によって、そのコンビクト、ああ、自分は罪があるものなんだっていうことに気がついたからですよ。御言葉を通して、聖霊が語ってくださって、柔らかい心で、それを受け取れますようにですよ。じゃないといつまで経ってもその部分的な降参ですよ。ああ、できませんでした。主を助けてごめんなさい。できるように、今度はできるようにしてくださいって。今度は、その、ヘマしないように、今度はできるように、どうか私をお助けくださいって。できるできないの話ばっかりなんですよ。できるできないじゃないんですよ。私が神の前に正しいか正しくないかの話なんですよ。私やるやらないの話じゃなくて、神がどれだけ愛してくださって、私が神をどれだけ愛そうとしているかの話なんですよ。どれだけ許されたかの話ですよ。 どれだけ神に恵んでもらったかの話ですよ。できるできないで終わるんじゃないんですよ。神との関係は。その言葉を聞いて、ヨシアがどう反応したかですね。29節から最後、33節まで。すると王は使者を使わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民、祭司とレビ人及び上の者も下の者もすべての民が言った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王はその定めの場所に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されている契約の言葉を行うことを誓った。彼はエルサレムとベニヤミンにいるすべてのものを固く立たせた。エルサレムの住民はその父祖の神である神の契約に従って行動した。ヨシアはイスラエル人の全地から忌み嫌うべきものを除き去り、イスラエルにいるすべてのものをその神、主に仕えさせた。彼の生きている間、彼らはその祖父の神、主に従う道から外れなかった。ヨシアはその言葉を聞いて、そのフルダーを通して語られた言葉を聞いて、まず何をしたかというと、ユダとエルサレムの長老を一人残らず全員集めたんです。そして、主の宮に登っていったら、すべての民が主の宮に集まってきたんです。そして、ヨシア自ら王様が契約の書、この御言葉をみんな読んだって。これが、その、新明記のさっき言った28章から31章までぐらいのものだったらね、それは多分15分ぐらいですよ。けどこれ、創世記から新明記までだったら、すごいですね。1時間って話じゃないですよ。下手したらもう1日中かかりますよ。もっとかかるかも。でも全部読んだって。で、この神の御言葉が、ヨシアにとってどれだけ素晴らしいものだったかですよ。全部読んだんですよ、自分が。お前読めとか代読させたんじゃなくて、自分が読んだんですよ。聞いてくれって。この言葉を。私たちが従うべき方はここにあるって。私たちが知るべきその真理はここにあるって。立法の書ですよ。聖書の通読とかしてて、なんか、なるとなんか、うおーとかって、私になっちゃうんですよ。じゃあもうエキサイティングだったんですよ、これを読むこと。そして、主の前に契約を結んだって。この結ぶという言葉ですけども、ヘブライ語だとこのケレットって言葉が使われてて、ケレット。それはその切るって意味です。契約を切ったって。創世記の15章に、神がアブラハムに約束の地を与えるってあなたの子孫と、その必ずサラから生まれるからってあなたの子孫が。その子孫たちが、その星のように、海辺の砂のようになるって、そしてその子孫たちに、この約束の地を相続させるからということを約束した時に結んだ契約。その時に、その生贄を真っ二つに割って、二つに分けたんですよ。そしてその間を、本来そのアブラハムも一緒に通るんですけども、約束した同士が。けど、急にこの眠くなって、そのアブラハムはそこで眠っちゃったんですよ。それで、神がお一人だけ、その松明の炎として、その、生贄の間を歩んだんです。で、必ず神がこれを成し遂げるということを、その約束の地をイスラエルに与えるという約束を神が、神に対して、ご自分に対して約束したんです。それと同じことをしたんです。この地を与えるといった、その契約と同じ方法で、エレミアの、もう今日は、今は開けないですけども、エレミアの34章、18節、書いている方はどうぞ。エレミアの38章の18節に、そのように、その生贄の間を通ったにもかかわらず、あなた方は、その神の契約に従わなかったっていうふうに書いてあるんですよ。だから、この、アブラハムがこの約束の地を与えるというふうに、神が約束した契約を結んだと同じ方法で、ヨシアは、契約を結んだんですよ。もしかしたら、本当に創世記もあったかもしれないですよ。この約束の地が与えられるって、私たちにこの地を神が与えてくださるという、だからこの方に従っていくぞということを、その契約として盛り込んで、これを約束したはずだから、あえてそれを取ったのかもしれないですよ。そしたら創世記もそこに入ってたでしょうね。ヒゼキヤは、ごめんなさい。ヨシアは、この神の約束を聞いて、神により従ったんですよ。ヒゼキヤという王様がいましたね。ヒゼキヤもその罪を犯して高ぶっちゃったんですよ。それでイザヤからこの罰がユダに及びますよって。バビロンからその使者が来て、 そのバビロンに全部見せちゃったんですよ。自分のその財宝から何から全部。そしてイザヤは、そんなことあんたしちゃったから、その、バビロンがいつか来て、そしてそれを全部、あなたが見せたもの全部を、そのバビロンに持っていくって。そんなことしたからって。でも、そのヒゼキヤはいい王様だったので、神が恵みによって、あなたが生きてる限り、この生きてる間にはこれをしないって。で、それを聞いてヒゼキヤは、その自分の身に災いが及ばないということを知って、安堵して喜んだって書いてあるんですよ。ああ、よかったって、あなたが私に伝えてくれたことはよかったって言ってるんですよ。でも、ヨシアも同じようなことが言われたんだけども、あなたが生きてる時にはその災いを見ないって。でも、ヨシアは、ああ、よかったとかって言ってるんじゃなくて、どうしたかというと、より神に従うことを追求したんですよ。ヨシアは神の恵みによってその裁きを遅らせることができるんだということをその体験して学んだんですよ。だから、神の裁きを少しでも遅らせるために、御言葉を分かち合って契約を結んだんですよ。来たるべき裁きは必ず来るって。けども、それを見せながら神に従って神の恵みを求めることに、ヨシアは力を注いだんですよ。ああ、私は大丈夫とかって言って、ほわんとしてたわけじゃなくて。彼は、その自分だけじゃなくて、自分の民も、その、すべての人が、この神の恵みに預かれるように、御言葉を分かち合って契約を結んだ。それをヨシアが、この御言葉を聞いて、聖霊の働きによって、自分の罪を知って、そして神の前にその自分の罪を認めて、へり下って、完全に降伏したから、そうじゃないと。もっとってならないんですよ。この罪が、これが許されたのかってならないと。ほわんとした中で痛いんですよ。でも、本当に私たちが少しでもですよ、自分の罪が許されたんだということを経験すれば、その少しのこの経験が、少しの私の罪が許されたという神の恵みの理解が、私を内側から駆り立てるはずですよ。神に従うことをより求めていくはずなんですよ。そして私はもう神に頼らないと、もうこれ以上やっていけないっていうところに、できるできないとか、神に対してできたできなかったとか、それで一喜一憂するんじゃなくて、もう完全にもう無理だって。私にこの自分の持っている問題を対処することができないんだって。だから神にもう全部委ねる必要があるんだって。私たちが御言葉を読むときに、学ぶときに、本当に聖霊が働いて、うちで働いてくださって、私のできるできないの話にしてしまうんじゃなくて、神にこれはその対処してもらわないと、もう不可能なことだという。完全に降伏しない限り、完全に神の前に降参しない限り、私はもう、日もさちもいかないって、また同じことを繰り返してしまうということが、もし本当にそれが一つ一つ許されていくことを体験して、それが喜びとなって、その喜びが神に対して応答する力となっていきますよ。あなたの言葉は生きていて、力があること。それが私たちのその内側に刺さって、その私のその内側にあるその計りごととか、私のその動機とかを判別して、それが正しいか正しくないか、あなたにとってそれが正しいか受け入れられるのか、受け入れられないのか、それを明らかにしてくださることを本当にありがとうございます。その時に、ああ、できなかったとかって言って、その上辺のことばっかりに気が取られてしまって、自分の罪にその目をお願いします。自分の罪に気がつかされる時に、本当にあなたに頼らなければ、あなたに許していただけなければ、イエス・キリストのその十字架の贖いによらなければ、私はもうどうしようもないというところに、その袋小路に追い詰められるはずでしょう。もういくらでもなんか、抜け道があるような、そういうその、歩みをすることがないように、自分の罪が何なのか、それが本当にその自分では対処することができないものなんだって、この、あなたに対するその渇きや、飢えっていうのは、もうあなた以外にその、満たしてくださるものはないって、そのことにもっともっと気がつけますように、どうぞお願いします。毎日の生活の中でもっと御言葉に触れることができるように、その思いを与えてください。してください。お願いします。あなたの言葉をもっともっと、その、言葉に乾いて、読めますように、学べますように、もっと御言葉を、楽しめますようにしよう。そしてどうか聖霊が私たちのうちに働いたように、本当にその、あなたについて学べば学ぶほど、もっとあなたを、